こんにちは。日本語の先生のりこです。今日の特別ゲストは YouTube チャンネルあかね的日本語教室のあかね先生です。実は先日あかね先生のチャンネルの動画に特別ゲストとして出させていただきました。今日はあかね先生がゲストです。私はあかね先生のチャンネルはとても素晴らしいと思っています。特に有名なポリグロットのスティーブ・カフマンさんとのコラボ動画は本当に面白かったですよね。それでは早速始めていきましょう。あかね先生、今日はよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、今日は本当にありがとうございます。ではあかね先生、早速なんですが、まあ多分あかね先生のことを知らない人はいないかもしれませんが、自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんにちは、あかねと申します。私は日本の日本語学校で日本語を教えている日本語教師です。あとは YouTube やポッドキャストなどで日本語に関することを配信しています。今日はのりこ先生のポッドキャストに出演させていただいて本当に光栄です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ早速 YouTube のことを聞いてもいいですか？
はい、もちろんです。
はい、あのあかね的日本語教室、現在の登録者数やチャンネルを始めたきっかけを教えてください。
はい、まず今の登録者数なんですが9万7000人くらいです。
すごい。
いやいやいや、もう本当にあの皆さんのおかげでここまで成長できたという感じです。はい、で、始めたきっかけなんですけれども、やはり日本語学校で教えていく中で、私が教えていることというのは結構 JLPT などのテスト対策が多いんですね。なのでそういう内容ではなくて、日本人同士の会話とかお店の人との会話を皆さんにシェアしたいなと思って始めたのがきっかけです。
もうあの何年、いつ始めたんですか？
ですね、ちょうど3年前くらいだったと思います。
そうか、もう3年になるんですね。
はい、
わかりました。あのさっきもあのおしゃあの言われてたんですけれども、いろいろな場所で撮影をされていますよね。あの、はい、何か撮影の苦労話とか 裏話があれば一つシェアしていただけませんか？
ありますよ。
ありますよね、たくさん。
はい、あの、まあ、話せる範囲で話したいと思うんですけれども、はい、やはりですね、こうお店の人が写っているものですとか、まあ、お店で撮影するのは日本の場合許可が必要なんですね。
あ、そうか。
はい、そうなんです。なのでまずその許可を取るところから始めるんですが、全部私一人でやっているので、まずどんなお店を撮影するか決めること、うん、でまずお店を今度は探すで、はい、探してから許可を取るんですけど、この許可が難しいんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、あの皆さんの国はどういう感じなのかちょっとわからないんですが、うん、結構ですね、あの YouTube の撮影をしたいというと嫌がられることが多いです。
そうなんだ。宣伝になるとかじゃなくて、やっぱり嫌な気持ちが先に来るんですね。
はい、あります。
それは大変。
そうですね、もちろんの宣伝になるからということで心よく、うん、あのいいですよと言ってくださる場合ももちろんあるんですが、うん、結構あの、まあ、YouTuber っていろいろな YouTuber がいると思うんですよね。
そうですね、確かに。
はい、なのでちょっとあの一回言われたのは、なんかどんな YouTube 撮るの、なんでうちの店なの、なんかうちの店で何をするつもりなのって言われたことがあって、まあ、多分あんまり YouTuber に対していい印象を持っていない方もいらっしゃるので、まあ、そういうお店はなかなか許可を取るのが難しいですね。
そうか。じゃあもう本当に説明をして、あのチャンネルはこういうチャンネルでっていうところから入って、あの納得していただかないと許可がもらえないっていうことなんですね。
はい、そうですね、
厳しいな。
なので、そうですね、だいたいメールとか、あと例えばツイッターの DM などで、うん、許可を いただくことが多いので、その場合はもちろん、まあ、私は日本語教師をしていて、日本語を勉強するための動画を作っているんですということはもちろん説明をするんですけれども、うん、やはりそれでも、まあ、ちょっとお店の方は撮影は NG ダメですというふうに言われることも多いです、はい、
そうか。例えば撮影の現場では、例えばこの間ね、寿司屋さんに行っていた私動画を見て、まあ私は本当に単純に寿司が食べたいと思ったんですけれども、はい、あの時にはやっぱり手元だけを映されてましたよね。
あ、そうですね。
ね、はい、ああいうふうに、あれはやっぱりお店の人が全体を映すよりはちょっと遠慮してください、ここだけお願いしますみたいな感じだったのかな。
うんうん、ですね、あ、なるほど、いい質問ですね。
うんうん、あ、はい、
うんうん、はい。あの時はですね、結構カウンターでお客様が座ってたんですよ。他の
お客さん、そうか、もちろん、うんうん、
そうなんです。で、
そうだよね、
他のお客様を映してはいけないなと思ったので、あの時はちょっと撮影する範囲が狭かったですね。
わかりました。じゃあ本当にその時の様子に合わせてちょっと変えていかなきゃいけないっていうところなんですね。
そうですね、逆にこう、うん、他のお客様に配慮してちょっと席を空けて案内してくださる場合もありますし、ただそのお寿司屋さんの場合は結構その日お客さんが入っていたので、まあ、私もちょっと申し訳ないなと思ってなるべく映さないようにしていました。
わかりました。それではスティーブ・カフマンさんについてちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、私は個人的に大ファンなんですね、スティーブ・カフマンさんの、YouTube をちょっとフォローしていて、すごい尊敬していて、はい、彼の言語の勉強の仕方というか、モチベーションというか、すごく私は勉強させてもらってるんですけれども、あかね先生とコラボをした時もすごい面白い動画になっていたと思うんですよね。あかね先生、どう思いました、スティーブ・カフマンさんについて。
いや、まず連絡が来たことが本当にびっくりして、もうチャンネル登録者数もう32万とかでしたっけ、はい、もう私とはかけ離れているので、まさかそんなご連絡をいただくっていうのがもう本物かなって思うくらい
あ、そうか、ちょっと疑いました
はい、だから詐欺なのではないかと思ってしまいました、ね、
そう
ですね、
そうかもしれない、うんうん、うん、
はい、まあ、でも公演にもこのような機会をいただきまして、で、まあ、実際にお話ししてみて、やっぱりその言語の勉強の神様だなって思いました。
いや、本当そうですよね。経験とか、はい、まあ本当にいろいろ経験した中で自分のやり方があって、お話は本当に面白いですよね。うん、
はい、うん、本当にしかも結構皆さんにこう言語を学ぶ時の、うん、なんかこう諦めない気持ちとか、はい、そう、うんうん、そういうのをシェアしてくださるのって本当にモチベーションが上がりますよね。
うん、そうなんですよ。あとスティーブさんの日本語の勉強の仕方が、まあ、アプローチの仕方が面白いなと思ったんですが、はい、その動画で、彼が多分言っていたのは、話したいことがあってそれをどう伝えるか、そのために文法や語彙を勉強する、その文法を先に勉強するんじゃなくて、このトピックを話したいから、はい、じゃあどう伝えるためにはこの文法が必要なのかなっていうアプローチをするみたいな話を多分されていたんですね。私はそれがすごく、はい、まあ、いいというか面白かったんです、うんうん、
はい、本当にそうですよね。多分スティーブさんの言語を勉強する目的っていうのは、多分使うためなんですよ ね、
そうですね。
なのでそのただ文法とか語彙を勉強するんではなくて、うん、こういう会話ではどういう文法が使えるかっていう、こう逆の発想で勉強しているので、だからこそあんなに会話が上手なんじゃないかなと思います。
うん、同感ですね、本当にそう思いました。うん、いや、あとどうでした、その 日本語も上手に話せるスティーブさんと、はい、今度は中国語でね、あの動画の中で会話もするあの流れは本当にもう本当にびっくりしたんですけれども、
あれはちょっと勇気がいりましたね。なんかもう
ね、動画で、うん、あ、そうなんですか。私は中国語わからないから、はい、もう日本語は本当に素晴らしいと思ったんですが、じゃあスティーブさんの中国語も本当にお上手なんですね。
う
ん、
もうレベルが高すぎて、
そうなんですか。
もしスティーブさんが言ってる中国語がわからなかったらどうしようって焦ってました。それぐらい上手いです。はい、
わあ、それは貴重なじゃあ動画になりましたよね。
いやもう本当に、まあでも私も、まあ、スティーブさんから勇気をもらって、うん、あの時勇気を出して中国語でもやっていいですかって、うん、言えたことがもうそれはスティーブさんのおかげですね。
あ、そうなんですね。
はい、
うん、いやいや本当にあれは素晴らしかったです、うん、
ありがとうございます。
じゃあその中国語について質問させてください。あかね先生は中国語が話せますよね、はい、今までどのように勉強してきたかとか、はい、まあ、ご自身の勉強方法について話していただいてもいいですか。
はい、わかりました。まあそんなに言っていただけるほどうまくないので。
いやそんなことないです
もともとまず勉強を始めたのは大学生からです。大学、私は外国語系の学部にいたんですけれども、はい、第二外国語を選ばなければならなくて、その時中国語、フランス語、ドイツ語から選択する必要があったので、そこで中国語を選択したのがきっかけです。
ああ面白い。聞いてもいいですか。そこで中国語を選んだ理由ってありました。
はい、漢字だからです。
そっか。あ、面白いな。うん、
本当に単純な理由で後で後悔したんですけど、はい。
あ、そうなんだ。うん、
はい。やっぱりフランス語とかドイツ語はもう全然違う言語なので、うん、ちょっとまあ難しいかなと思って。で、まあ、中国語だと日本でも漢字は使われているので、まあ、それだったら勉強しやすいのではないかなと思って選択した本当に単純な理由です。
そうか。いやでも中国語も難しいですよね実際。
本当に後悔しました。
いや面白いな。じゃあそこから大学の授業で習い始めた、はい、ということですね。
はい、
うん、
はい、その通りです。で、大学2年生の時と3年生の時の夏休みに1ヶ月ずつ中国に留学したこともあります。
すごい。そうか。じゃあ留学がきっかけでもっとレベルが上がったっていう感じですか。
レベルが上がったというよりはレベルを上げたいって思いました。
おお、はいはいはい。
皆さんも日本語を勉強していて多分悔しい思いとかすることがあると思うんですが、私も初めて留学した時に、だいたい1年ちょっと勉強した状態で留学したので、少しぐらい聞き取れるんじゃないかなとか話せるんじゃないかなって思っていたんですが、全然わかりませんでした。
そうなんですよね。その最初の時のショックってすごいですよね。ってショック
です。何を勉強してたんだろうかと思ってしまって、
うん、
でもそのやっぱり1回目の留学で悔しい思いをしたので、そこから絶対に来年もう1回行くときはもっと話せるようになろうと思って、そこからかなり勉強しました。
お、わかりました。そのそこからの時点で勉強方法とか変わりましたか。
はい、変わりました。
お、聞かせてください。
はい、
うん、
はい、それまでは留学するまでは、まあ、大体教科書の勉強ですとか、うん、まあ、時々ラジオを聞いたりとかしていたんですけれども、やっぱり使わないと覚えられないんですよ。
そうなんですよね。
はい、
うん、
で中国語は発音がすごく難しい言語なので、やっぱりその発音しても通じないことが多かったんですね。
はい、
でそれにはやっぱり喋らないと練習できないので、うん、中国人の先生にお願いして1週間に2回くらいですかね、ずっと会話の練習をしてもらいました。
はあ、そこからすごくもっと積極的に話そうっていう感じになったんですね。
そうですね。
すごいな。
うん、もう本当に悔しかったですね。なんか、
うん、
1年以上勉強しててこんなにわからないものなのかなってその時すごく思ったので、まあ、次行く時やっぱり喋りたいなと思いました。
そ それではその勉強法を変えてから2回目の留学の時にはかなり上達を感じましたか？
それは1回目の時よりやっぱり聞き取れるようになったっていう感覚がありました。
そっかそっか。あ、それはでも嬉しい結果ですね、はい、
すごく嬉しかったし、もうその先生に感謝ですね。その先生は日本語を使ってくれなかったんです。
うわ、
全部中国語だったんです。
会
話わからないんです。
へー、すごい。そうですよね。あの、それはあの、はい、対面で1対1だったんですか、それともプライ
ベート？そうですね、
うんうんうん、
はい、そうなんです。なので、まあその先生多分確かに日本語があまりできない先生だったんですね、もともと。
それ
は分かってたんですけど、ここまで全部中国語で喋るのかって思って
、じゃあその分からないところがあって説明するのも中国語みたいな感じなのかな。
もちろん
もう全てが。
そう、 そうです。なので、まあ、はい、今の私が働いてる日本語学校の授業みたいな感じですね、
はい、
日本語を使って外国語は使わないので、はい、最初はきつかったですね。言ってることがわからないですし、こっちも質問するときに全部中国語を使うので質問したいことも質問できないみたいな。
わかりますね、どう言ったらいいのかわからないみたいなね。
そうなんですよ。でもやっぱり慣れてきますね。
はい、わかる。そこなんですよね。そこを乗り越えた時にね。
はい、
いや、それはとてもあの面白い経験の話です。そっか。じゃあ今でも中国語の勉強を続けていますか？
はい、一応続けているんですが、ただあの何かのこうテキストを見るとかっていうのではなく、どちらかというと、まあ、YouTube で中国語を聞いたりという方が多いです。
あの、じゃあそこのところにつながっていく質問なんですが、あの、はい、一度こうね、ある程度レベルが上がって、ね、ある程度のとこまで話せるようになって、そこからどうやってそのレベルを維持していくのかっていう質問を私よく受けるんですね。あの、私のポッドキャストは結構難しいので、日本語が結構わかる生徒さんが聞いてくれている、はい、でもそれを維持していくにはどうすればいいんですかっていうところで、あかね先生は中国語どういうふうにこう維持しているんですか？
維持できてるか
ちょっと。いやいや、うんうん、いや、できてると思いますよ。
いやいやいや、でもやっぱりその聞くだけじゃなくて、使うことが大事だと思っているので、私は中国語ネイティブスピーカーの友達と、やっぱり時々、まあ、LINE とか WeChat 使って話したりとか、まあ、メッセージを送るのも中国語を使ったりとか、自分から使っていかないと、ダメかなって思っているので、それは意識しています。
あ、わかります。ね、それはあのアウトプットの方ですね。その機会を見つけて話していく。
はい。
そっか、インプットの方はどうですか？なんか本を読んだり、はい、インターネットで記事を読んだりはするんですか？
あんまり記事は読まないですが、時々やるのは中国語でわからない単語があったら、それは中国語で書いてある辞書で調べます。
わかります、はい。それはいい方法ですよね。
はい、
本当に本当に。私も英語ではもうそうしますね。英語で英語を調べるというか。
はい、あとその点のいいところは、例えばそのわからない単語調べて、まあ、もちろん中国語の意味も出てきますし、その単語を使った中国語の文章も出てくるんですよね。
出てきますね、
なのでそれも合わせてみると、あ、こういう時に使うのかなとか、あ、こういう文章で使うんだってこともわかるので、それはすごくいい方法かなと思っています。
わかりました。あ、はい、いい方法です。ありがとうございます。
はい、
え、じゃあもしですけど、
はい、
あのスティーブ・ガフマンさんみたいに何か次の言語を勉強したいと思ったら何語を選びますか？はい、
実はですね、ちょっとだけ韓国語を勉強したことがありまして、
そうなんですね、
ただですね、文字を書く時点でもう挫折しているんですね。諦めているんですが、あの、結構今韓国の音楽も流行っていますし、あの、生徒さんで韓国人の方もいたりするので、やっぱり 自分が教えてる生徒さんとか学生が話す言語は知りたいなっていうのは
分かりますね。うん、そっかそっか。いや実は私韓国語勉強してるんですね今。まだまだ初級なんですけど、はい、あの1年3ヶ月目かな今。はい、まあ、まだまだ全然話せませんが、きっかけはやっぱり韓国ドラマでした、はい、私の場合。もう韓国ドラマ今もう本当に流行っているから、あの、はい、私も大好きで、それがきっかけで勉強を始めたんです。はい、
そうなんですね。え、ちなみに逆に質問してもいいですか。
はい、どうぞ、うん、すみません。いえいえ。
どうやって、
あのね、最初は実は私も教科書から入っちゃったんですが、その教科書一冊を終えることができなくって、まあ、ちょっと挫折感なんですが、面白くないかったんですね、やっぱり教科書。で、あ、これはやっぱり面白くないと思って、本当にあの、勉強方法を変えまして、今はもう YouTube ですね、やっぱり。YouTube でやっぱり韓国語の先生がいいビデオをたくさん作ってるんですね。で、それを見て、まあ、文法を勉強して、あとはやっぱり聞くように、たくさん聞くようにしています。
わー、うん、素晴らしいですね。でも本当に YouTube って今もうすごいです、
ね、はい、私の一番の勉強、まあ、ツールですね。YouTube、韓国語に関しては。はい。たくさんあります。うん、
中国語もでもそうかもしれませんね。
やっぱり。
先生がやっていますし、先生じゃなくてもこう普通の人が中国語を話しているのを聞くだけでも結構練習になるので、
そうなんですよね、ありがたいです本当に、
うん、本当にそう思います。
はい、じゃあ茜先生、今後の活動について聞いてもいいですか。はい、何かこれからこんなことをやってみようとか、はい、あのこういうプロジェクトをやっていますっていうことがあれば、ぜひお話しください。はい、
わかりました。まあ、あの今というか去年から始めているんですけど、あの、うん、私も実はのりこ先生のようにポッドキャストを配信しています。はい、で結構ですね、ポッドキャストを更新してほしいっていうメッセージがすごく来るんですね。それ結構びっくりして、むしろ YouTube よりも、うん、ポッドキャストの方更新してくださいっていうメッセージがすごく多くて、今までは正直、ポッドキャストよりも YouTube の方が映像もあるし見やすいんじゃないかなとか聞きやすいんじゃないかなって思っていたんですが、ポッドキャストってまあどこでも聞けますし、
そうなんですよ本当にそこ、うん、
結構こういつでも聞けるっていう点が便利なようで、そのポッドキャストの更新を求められることが多いので、実はですね今使ってるマイクも一昨日買ったばっかりなんです、はいはい、
もうやる気ですね茜先生
でちょっと本当に恥ずかしいんですけど、うん、まだまだなんですけど、今年ちょっと新たな目標ができまして、
はい、
あの日本のポッドキャストの言語学習カテゴリーで今年ちょっと10位以内に入りたいと
思って目指しています。すごい、じゃあ皆さ ん、
まだまだな
ん聞きましょうぜひ
全然なんですけど、でもやっぱりその聞いてもらっていることも嬉しいんですけど、まあ、続けていく上で目標があった方がいいかなと思ったので、ちょっと今そういう目標を立てて。
素晴らしいですね。私目標が なしで、目標がないでやってる、ひどい。
だって300いくつエピソードがあって、私の視聴者の方も、うん、のりこ先生のポッドキャスト聞いてますっていうコメントすごく、う
ん、
ま
あ、とりあえず続けることは得意なんですが、でもね、うん、そういう目標がなかったな、うん、すごい。
目標がなくても続けられるっていうのが本当にすごいと思います。
うん、いやもうポッドキャストはねやっぱり本当にいい、私は本当に大好きです。個人的にも本当に英語でも聞くし韓国語でも聞くし、うん、あのすごくいいですね。もう本当に楽、うん、歩きながら聞けるし、
うん、なるほど、確かにそうですよね。 YouTube やっぱりどうしても画面を見ないと。
そうなんですよ、うん、そう、じゃ あの楽しみにしてます。私もぜひ聞きますね、茜先生のポッドキャスト。
恥ずかしい。
いえいえ、私は本当にいろんな方の聞いてるので楽しみにしています。
じゃあの
茜先生、今日はありがとうございました。
いえ、こちらこそ。ポッドキャストのコラボ私実は初めてなのですごく楽しかったです。
あ、本当ですか。
はい、う
ん、いやあのね、今日皆さん今土曜日なんですよ、お休みの日にあの出ていただいてありがとうございます。
いえいえ、全然全然。
でも茜先生週末も結構仕事してるかな。
ね、 あ、もう関係、あんまり休みとか正直も関係ない、
うん、ですよね。そうなんですよね。いつでも録画したりね、あの編集したりって感じですよね。
はい、結構だから今メリハリが大事だなと思ってるんですけど、やっぱり時間が空くと、
はい、
あれ今ポッドキャスト録音できるんじゃないって思ってしまいますね、
う
ん、
私もそうです。まあ、でもまあでもね、あの息抜きというか、ぜひいい週末を過ごしてください、あかね先生。
ありがとうございます。
はい、じゃあの今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、また何かあったらぜひコラボさせてください。
ではこそよろしくお願いします。
はい、それでは失礼します。
はい、失礼します。